Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年11月13日放送。ゲストはシンガーの松田美桜さん。世界各地を旅する中で自らの音楽を豊かにした松田さんに、思い出の海外ウルグアイについて伺いました。
美桜さん、本当すごいたくさん旅されてるでしょ。
そうですね。
それは何、そういうもん、人生を選んだんですか、いつか。
もう必然的に。
あ、そう。
そうなりましたね。はい。
一番初めはどんな旅だったんですか。
一番初め、まず生まれたところが秋田県で、育ちが佐賀県と京都なんですね。
うん、秋田で生まれて、
うん、
佐賀と京都。
佐賀と京都。
また飛びましたね。
飛びまして、子供の頃からだから一人で新幹線乗ったりとか、特急とか乗って、なんか小学生の時に。それから始まって、だから全然こう一人で行くのが。
あ、なるほど、
うん。
佐賀ってどこだったんですか。佐賀市。
佐賀市と武雄と佐賀ですね。
ああ、武雄。
その2年しか住んでないんですけど、親戚が佐賀で、
うん、で京都は。
京都は10歳から。
へ、
一番長くて。
へ、僕は高校が京都だったんで、僕大阪生まれなんですけど、
ああ、
母がもともと大原の人で京都だったんで、堀川高校の音楽科っていうのに行ったんで、
京都。堀高ですか。
堀高な、堀音なんです
よ。び
っくり。堀音なんだけど、その当時は、靴掛けっつって、
はい、
桂駅から国道9号線で亀岡行きのバス、綾部行きのバスに乗って行ける、
はいは
い、まあ、ど田舎ですよ、柿畑しかない。
うわ、
そこに3年間いたんで。
へえ、うん、
で、なぜこのさ、うん、ラティーナな感じのその旅を続けることになっちゃうの。
そうなんです。それが父が昔イタリアに住んでたんですよね。
何やってたの。
学者なんですけど、で、イタリアがすごいっていうのをいつもこう話に聞いて、で、なんか私は耳がいいって言ってくれて、うん、それで言語を勉強した方がいいって、そしたら世界どこ行っても生きていけるからって言われて、
うん、
で、それでイタリアに私は住みたいと思ってたんで、イタリア語勉強して、
うん、
で、まあ、英語、イタリア語、それで高校生の時に紫野高校だったんですけど、
うん、
すぐ近くにギリシャ人が住んでて、
うん、
で、そのギリシャ人の家に下宿しながら高校に通って、そのギリシャ人が一緒に住んでたのがイタリア人とか、
いろいろ、はい、ね、
兄弟のね、兄弟の賢い研究、
ね、
そう、で、その人たちに育ててもらったような感じ でイタリア語ギリシャが教えてもらって、で、高校行って、で、それで、まあ、もう私は絶対に日本にはいないと、もうイタリアで考古学なんかやってる古代史が好きだからと思ってたんですが、
ってことはフィレンツェ、
もうフィレンツェ絶対住みたいと思って。
あ、そっか、そうなるよね。なるほどね。京都の高校行って
そうそうそうそう、
イタリアに夢見たらフィレンツェしかないわな、答えは。
そうですよね。そう、本当そうなんです。
面白い。
で、もう15歳で初めてイタリア行った時 も、うん、もうベネツィアに初め降り立った時に、あ、帰ってきた、ミソノトルナータイタリアと思って、うん、もう本当に帰ってきたわ私って思って。
でもそれで、うん、そのさ、イタリアに行ってね、でも音楽をやってっていう、うん、でも美桜さんの場合はそこからもっともっとこう視野が広がっていくわけじゃないですか。
そうなんです。
これ何が起こったんですか。
あのね、なんか、うん、まずそのイタリアに行って、それで考古学やろうと思ってたんですけど、歌をやるとは思ってなかったんですよ、はい、ただ歌は子供の頃からずっとなんか自然の中で歌ったりして、ずっとこう自分の中にあって、
うん、
で、歌いたいって思うときに、なんか何を歌おう、で、クラシックを今更やるか、でもちょっと違う気がすると、うん、もうちょっとなんかないかなって、インド古典やってみたり、いろいろやってみたりしたけど、うん、で、ブラジル人の友達ができて、
うん、
それまでイタリアとかヨーロッパだったのが、今度はラテンアメリカになっていって、うん、で、ブラジル人の友達ができて、で、歌から勉強しようと思って、ポルトガル語の歌を買おうと。
そうだね、ポルトリスやるしかないもんね。
そう、で、ブラジルのがいっぱいあるけど、ポルトガルが1枚しかなくて、うん、それがアマリア・ロドリゲスのファドのシーン。
あ、そうだった。
それを買ってしまったのが始まりで、それを聞いた時に、もう思春期のいろんな、
はいはい、
燃える感情がですね、アマリアの声によってこう全部消化されるような感じになって、
のっけにファドだったんだ。
そうなんですよ。
そのブラジル音楽のいろいろボッサとかサンバとか行く前にファドだったんですか。
一緒に聞いてたんですけど、
はい、
なんかやっぱりアマリア のもう完全に行っちゃってる歌、うん、あれにやっぱり忘れられなくなって、
なるほど、ね、
アマリアを真似しながらファドを歌い始めて、
うん、
で、それからロータリークラブの奨学金もらってポルトガルに行って、
うん、
で、まあ、リスボンでずっと歌ってたけど、なんかやっぱり今度小さすぎるんですよ、ポルトガルが。
そうだね。
で、それで ファドっていうとなんかイメージとして
酒場で
港で待つ女の、
うん、そうだね、
もうそれじゃないよねって思って、
なるほど、
でアンゴラの人とかの、あのミュージシャンとか、ブラジルとかカボベルデっていう島国の、そのいっぱい友達ができて、彼と音楽をし始めた時に、私はもう大西洋の歌手になろうと、
そっちに行くべと、
行くべと、でもうこれは新大陸に船出だと思
って、なるほどね、面白いね、ポルトガル人のそのまま音楽の歴史みたいなもんだね。
そうですね、そうなんですよ、なんかいっぱい楽器携えてね、新大陸に行って、ポルトガル人が、でそれでブラジルでやっぱ黒人のアフリカの音楽と、うん、あのいろんなヨーロッパの音楽と先住民、うん、混ざり合って今のブラジル音楽、
う
ん、
そうですね、
初めて今ブラジル行った時にもそれに衝撃を受けて、やっぱり私新大陸だわ、
なるほど、
そこから、まあ、あの音楽のキャリアが始まった。
面白いな。まあ、このリオのお話だったりブラジルのお話は、まあ、この番組20年ちょっとやってるんですけど、まあ、稀に伺うことがあります。
はい、
ただ今日のこのテーマというか、このウルグアイというのは、はい、なかなか出てこないんですけど、
そうですよね、そうですね、
まあ、文化的には分かるよね、まあ、アルゼンチンのに影響も のもあるだろうし、ブラジルともあるだろうし、スペイン語基本に、はい、でもブラジルとも、うん、アルゼンチンとも随分と違う文化でしょ、
はい、そうですね、あのギュッとこういいとこ取りの濃縮した感じがあって、
あ、そう
で、ウルグアイっていうのは、はい、本当に今350万人かな、人口が、
うん、なるほど、
うん、でその中に、ね、でアルゼンチンは大国だしブラジルは大国だし、その間に挟まれて小さい国なんですけど、ね、はい、なんかギュッと濃縮されてて、で人もすごく優しくて、で音楽がキレッキレなんですよね。
あ、そう、
うん、それであのなぜかというと黒人の人たちの存在があって、うん、アルゼンチンはもうあの
違いますよね、
もういなくなっちゃったんですよ。
そうですね、う
ん、
逆に言うと小さなパリを目指したわけだからね、彼らはね、文化的にね、
はい、
う
ん、でアルゼンチンとパラグアイ戦争の時に、うん、あの黒人の人たちが前線に送られて、
なるほど、
でそれでまあ生き残って逃げてきた人たちがウルグアイに住んで、だからウルグアイにはあのアフリカ系の人たちのコミュニティがある
、うんうん、なるほどね、だブラジルでいうところのサルバドールみたいなもんだな。
そうです ね、
はい、文化的には音楽的には
そうなんです、はい、うん、でそういうでそれでカンドンベっていう音楽があるんです
ね。ドンダンダンダンダンダンダン。
そうそうそうです。
かっこいいよね。
はい。うん、でそれがあって、であとはバスクだとか、はい、カタルニアとかいろんなところから の、うん、あの音楽が混ざり合って、はい、とても面白いです。
ウルグアイに初めてその行かれたのって、ね、いつぐらいどんな形だったんですか。
はい、あの2010年に国際交流基金主催のツアー、うん、南米ツアーを、うん、あ の仕事をいただいて初めて行ったんですが、うん、一緒に行ったというか現地で合流して一緒にあのずっとツアーしたのがウーゴ・ファトルーソ。
ああ、もうミュージシャンズミュージシャンですよね。
そうです。はい、もうあのウルグアイでは人間国宝に認定されて、ね、であのラテングラミーの生涯功労
賞、ね、僕なんかだからその、うん、ブラジル音楽がグググググってなんかさ深く新しくどんどんなっていく時のやっぱり功労者だよね、
う
ん、
そうですよね、うん、あのウーゴがブラジルにいた時代の音楽って本当に素晴らしくて、うん、ミルトン・ナシメントのアレンジャーや
ミルトンもそうだし、うん、だからエルメートなんかもそうだしアイアートなんかもそうだし、みんなのなんかその音楽を一歩前に進める作業に携わってるよね、
はい、うん、そうですね、うん、ミルトンも、うん、あのミルトン・ナシメントもウーゴ あのドキュメンタリー映画で話してるんですけど、うん、ウーゴと一緒に音楽をすることでウルグアイ音楽が自分の中に入ってきたって言ってるんです。で、じゃあウルグアイ音楽って何なのっていうと、うん、そのカンドンベとか、うん、あともそのいろいろなスペイン語の、うん、スペイン系のとか、まあ、ウーゴはイタリア系ですけど、うん、完全にイタリアの、うん、そういうものだとエドワルド・マテオっていう記載がいたり、
うん、
あの不思議な音楽が割とあるんですよね、うん、そういうものがこう入っていったというか、
うん、うん、でもそこからまあ、要するに変えたのが、まあ、場所は違うけどブラジルでいうとそこからこうなって、うん、で、まあ、僕なんかアートリンゼが入り口なんだけど結局そこから逆にこうどんどんどんどん行って、はい、カルレーニョスだなんだかんだっていうのから、新しい音楽、まあ、リザモンチだなんだっていうところから引っ張ってこう元をたどっていくと、でも結局あの辺にたどり着くんだよね、うん、あの辺の一番、だから60年代後半から70年代に、まあ、ミルトンがやったこととかさ、
はい、
80年代に入ってから変え方のみんながやったこととか、うんうんうん、っていうのは未だに脈々と続いてるわけじゃない。
続いてますね。
だからハイブリッドで繰り返してるからね、あそこの音楽っていうのは。
その通りですね。はい、
だから、うん、アフリカヨーロッパでいわゆるこうクラシック的なさドビュッシーみたいなハーモニー、うん、ジャズをこう経由して、
うん、
でしょうけど、なんかもうなんか多分最先端だよね、リズムもハーモニーもメロディーもね。
そうですね本当さ、あの音楽先進国だと思いますね。
ああそうだね、
はい、
ウルグアイそれで10年に行きました。その時はいろんな旅をしたけど、はい、そこでウーゴに出会った。
あ、ウーゴに出会ったのは実はもっと前で、
あ、そっか、
あの私がブエノサイレスにちょっと1ヶ月住んだんですよ、ブラジル行った時に、
うん、
その時にウーゴをフェスティバルで見て、うん、でもこの人と絶対一緒にやりたいと、私が作った七拍子のそれこそバルカン半島ので作ったんですけど、うんうん、あのマケドニアとかジプシーたちと暮らした時代があって、はい、ハンガリー でその時に作ったあの曲があって、うん、でそれをもう絶対ウーゴに弾いてもらいたいなってことを思っちゃったんですよ、うんうん、そのなんと翌年にあの八尋智弘さんとウーゴが一緒にフェスティバルに呼ばれてて、私も呼ばれていて、はい、でそれで一緒にトリを結成して、
あ、そうなんだ。
でそれ初めて、もう本当その1年後に夢が叶い、
なるほどなるほど、
でそれからあの2枚のアルバムを作ったんですね、
うんうん、
でそれからの、 あの
付き合いっていうことだね、はい、その初めてウルグアイ行った時 その街、うん、国いろんな意味での、うん、こうファーストインプレッションってどんなものだったんですか。
それがなんかすごく懐かしかったんですよ。であのカーボベルデを思い出したんですね。またあのカーボベルデって話が飛ぶけど、大西洋にある島国、クレオールの島国で、ポルトガル語圏の、
うん、
でそこは本当にあの元々無人島に奴隷の人たちが連れてこられて、うん、でいろんな船乗りの血が混じりっていうクレオールのとこなんですけど、うん、なんかそれをウルグアイで感じてしまったんです、ちっちゃいんだけど凝縮されているもの、
う
ん、
なるほどね、はい、さっきも言おっしゃったその
そうですね、コロニアルな感じとか、あと人の優しさとか人の顔立ちとかもとってもこうなんか、うん、あの混ざり合っていて、うん、はい。
そしてその街中ってどんな感じですか、うん、それは
小さいですよ本当に。で小さくて、うん、でまあヨーロピアンな感じ ですけどね、うん、あのソリス劇場っていうのがあって、まあ、小さいけどすごいなんていうかクラシカルな感じのテアトロがあって、でカフェもあって、あのちょっとちっちゃなパリみたいな、本当にちっちゃな、はい、ちっちゃなパリみたいな感じですね。
昔足の古い車とか走ってた感じ。
そう、古い車があって、でウーゴの趣味っていうのが古い車とか廃車の写真を撮ることで、
え、乗るんじゃなくて、
乗るんじゃなくて、もう乗れないあの放置されてる車があるんですね、いろんなところに、うん、その写真を撮ってはだけコレクションしてますね。
面白い性格だね。まあ変わったやつだよな、間違いなくね。
そうですね、今78歳です。
おお、もう大御所だね。
はい、
カンドンベっていうのはこのウルグアイの音楽、はい、僕なんか音としては分かるんですけど、うん、成り立ちとか歴史とかってのは一体どういうことなんですか。
カンドンベはアフリカの奴隷の人たちですね、もともと連れてこられた人の子孫がずっとこう叩いていたリズムなんですよね、うんうん、
なるほど。
あの3つの太鼓、タンボールっていうのがあの太鼓なんですけど、タンボールチーコ、タンボールレピーケ、タンボールピアノっていう3種類の大きさと、うん、あの音程の違い、その、あのアンサンブルで、
ブラジルに行くとチンバルって言われたら、
そうだ、
ね、つまりはね、
はい、バイヤーとも似てて、うん、だからすごく古いバントゥー系の感じはして、はい、
なるほど、
バントゥー系なんて言っちゃったけど、アフリカのね、そういうふうに、そういう感じで、あとその人たちが毎週日曜日にジャマーダという呼び声という意味なんですけど、うん、あの行進をするんです、パレード、
はい、
うん、黒人の人たち居住地でずっとあのチームがみんなこう連なって、
ね、まあ、要するに皆さんがよく知っているリオデジャネイロのサンバカーニバルですよね、
が毎週、
それの原型だよ ね、
そうですね、
一番のね、
はい、それが毎週やってる感じです日曜日に
かなり派手なんですか、やっぱりその、
うん、いや、まあ、やっぱりなんかあのみんな自分たちのためにやってるから、うん、毎週の楽しみとして、うん、なんか本当にリアルというか、カーニバルは逆にそれがなくて、うん、パレードもなんかお客さんのいる、
ね、
見せるためになるので、やっぱなんか毎週自分たちのためにやってる時って本当にこう胸が熱くなりますよね。
ああ、そっか、まあ、でもカルナバル自体もやっぱりそこからが始まりじゃない、要するにリオだってそうなんですよ、ね、10人でただ行進してたのが今あのお祭りになってるわけじゃない、文化遺産としてさ、
そうですよ ね、
ね、素敵な話だよね。
は
いつも音楽っていうのはやっぱりそういうさ、生活、そして、うん、宗教とか、うん、まあ、いろいろなその歴史とかと結びついて成り立っているわけで、
はい、
そういうのが色濃くだから感じることができるってことだね。
そうですね、
ソリス劇場のカフェ、これなんか良さそうね座ってみたいね、そこ、
なんかいいですよ、あのこじんまりしてるけどすごくクラシカルな感じで、
うん、
はい、
川はこれなんていうんですか、
ラプラタ川です、 あのラプラタ川っていうのは銀色の川っていう意味なんですけどね、うん、はい、あのアルゼンチンとウルグアイの間を流れて、海のような川で、
あ、もうでかい、
そう、もう向こうが見えない、あ、であのそこを行くフェリーで、ベノサイレスに一晩かかってあの行く船もあったりして、
そんなでかいんだ、
はい、で本当ね、なんかいいですよ、あの船、あのフェリーで、うん、モンテビデオというかコロニアって小さな町からブエノサイレスに行くんですけど、うん、ブエノサイレスに着くときに、あ、移民たちが来た感じになる、うん、移民がなんか船で来た感じ
自分もそういう感じができるってことで、ね、
タンゴがここから始まったみたいな感じがありますよね。
そうだよね、タンゴも結局変な音楽だよな
そうですよね、
あそこにだいたいバンドネオンっていうあのさ、ドイツのさ、オルガンが入ったことがおかしいよね。
そうですよね、やっぱそこなんかちょっとこう、あの
面白いよね、
あの、はい、マニアックですよね、うん、でももともとリズムっていうのはカンドンベがすごく、
ね、
うん、はい、
同じね、
あって、まあ、黒人の人たちのリズムの上に、うん、
もともとだってギターとフルートとクラリネットとその辺でやってたわけだよね。
そうですよ ね、はい、
いやー、南米の音楽ってやっぱりものすごいことになった、多分おそらくだから20世紀にすごい進化した音楽だよね、
うん、そうだと思います、
うん、
本当に、はい。
ウルグアイってどんなもの食べるんですか？
ウルグアイは、うん、私が一番忘れられないのが、うん、ウーゴ・ファットルーソのお家でいただいたママの手料理、うん、でイタリア系移民なので、うん、もう本当にもうイタリアの、う
ん、まんまの味、
まんまの味なんですよねニョッキがもう今まで食べた中でもう一番美味しかった、今も超えるものを食べたことがないので美味しかったです。
あ、そう、
はい、ニョッキとかカツレツ、
あ、
ミラネーゼ、
ミラネーゼね、
うん、そう、あれが
パン粉がちっちゃいですね。
そうですね、美味しくて、ね、
まあ、あれレモンかけて食いや誰だってもええもんな、うん、
美味しい美味しい
誰だけでいいっていう話にありますもんね
ありますよね。
でもおそらくそのまあスペイン系ってのこともあるだろうし、あれだけど、まあ、あの辺の地域だとほら焼肉みたいなのあれば
いいじゃ
ない
、はいはい、
主食とか、はいはい、多分ね、牛肉が 主食みたいな感じでしょ。
牛肉ですね、
はい、アサードみたいなやつでしょ。
そうですね、アサードです、はい、本当いっぱい食べました
いいよね、肉がとりあえず主食みたいになっちゃってるっていう話は
そう
なんか元気が出るんだけど、いつも
そうなんです。あとマテ茶って分かりますか、
はいはいはい、
あれがもうあの世界一の消費量がウルグアイらしくて、
あ、そうなんだ。
アルゼンチンでもブラジルの南部でも飲むんですけど、うん、ウルグアイって本当に風物詩で、うん、あのみんな水筒とマテ茶のこうちっちゃなあの入れるやつを容器みたいなのがあって、はい、それを持ってはラプラタ川の岸辺に行って、うん、一日飲んでるんですよ。
熱いマテ茶を飲むの？
熱いマテ茶です。
あ、美味しいよねあれ。
美味しいですね、
うんうん、なんか柿の香りみたいな、なんか日本人的に言うとそう柿の葉っぱみたいな、柿の葉寿司みたいな感じ
だ。そうですね。
さ、
確か
に。なんか吉野あたりのなんか柿の葉寿司思い出すんだけど、いつもあれだもん。
柿畑 の、
ね、いやいやいや、そうそうそうそう、靴掛けの。
靴掛けの柿畑。
靴掛けの柿畑だってもう学校行くときとりあえず柿 2,3 個取ってから学校行ったもんな。
本当にすごいですよね。そういうところで通じ合うかもしれないですね。
そうなんよ
ね、日本人とウルグアイ人がね。
いや、で、うん、本当でも結局お茶とかさ、うん、そのいろんなね、いろんな葉っぱを煎じて飲んでみた上でやっぱりこう残ってるものってのは、その植物学的に似てるものだはずじゃないですか。
そうですよね、
うん、柿の葉っぱの茶もうまいしね、日本でよく割とあるけど、
ね、体にいいですよね。
体にいいらしいよ、
はい、うん、
先月の、10月23日にニューアルバムをリリースされました、
はい、
タイトルは
ラセルバ、
セルバ、ラセルバ意味はどんな
言葉？密林です、密林
ジャンゴ
ジャンゴ
ジャンゴこれもだから、ウーゴと一緒に作ったってことですか、
はい、ウーゴと一緒に10年ぶりの作品なんですけども、
うん、
あの今回は流行りのリモートですよ、リモートワーク。
いいですね。いやいや本当にそういう時代ですよね、
はい、
う
ん、あのなんか本当にずっとこう一緒にまた音楽やりたいなと思ってたんですけど、うん、私の配信番組、あのオンラインでやってる番組のために一曲作ってくれた曲があって、うん、でその曲を皮切りにですね、うん、じゃあもう私ユーゴのプロデュースで CD 作りたいわ、
うん、
それからじゃあやろうってなって、うん、どんどん曲を送ってもらって、で最高のカラオケが届くわけなんです、
うん、
でそれにあの日本で歌い入れをして、うん、それで向こうでミックスしてビクタースタジオでマスタリングして、うん、でそれでアルティメートハイクオリティ CD という、うん、UHQ CD という、うん、あのすごい 100枚作ったら70枚しか生き残らない手焼きせんべいみたいな CD らしくて、
なるほどなるほど、
それでプレスしました。なので音がすごくいいです。
素敵だね。これはやり取りしながらだろうけど、
はい、
歌詞を書いたり歌を入れたりっていうのはどういう作業ですか、ミオさんにとっては。
私にとってはもう最高の、もう私のパンデミックを生きさせてくれた、本当にパンデミックを楽しく暮らすことができた活動ですね、うんうん。毎日結構ウーゴからいろいろ届いて、うん、もうすごいやっぱりウーゴらしい編曲をしてくれてるんですよ、うん。それを聞いたらもう本当嬉しくて、やってくれたウーゴみたいな、ね、それに対して歌を撮って、でまずは自分の携帯で撮ったものをウーゴに聞いてもらうんですよ、うん、録音して、ちょっとウーゴこれ聞いてどうかなって、さこのディクションはこうした方がいいよってウーゴからも来て、うん、それで直して自分でこうまた練習しながら、うん、ですっごくこう勉強にもなりましたし、
でとにかくそういう、ね、やり取りしながらができる時代じゃないですか今リモートでさ、
はい、
これがやっぱりこうやって音楽も作り方どんどん変わっていくと思うし、でそれは正しいチョイスじゃないだと思いますよ。地球の裏側と、ね、時差はあるものの連絡取り合ってずっとね、ファイルの交換でいけるんだもんな、はい、
そうですね、
面白いことだよね。ちょっと前じゃ無理だったね、これ
本当ですよ、
ね、どっちがどっち行くみたいな話なわけ、
そうなりますよ ね
必ず、
うん、でもやっぱそのどっちがどっちを行くの時代があったからこ
そうです、ね、
今ができますよねと思って、
ね、
やっぱりいきなり初めて同士では、
それは無
理だよ、ね、できないです。やっぱりなんか本当にこれまでの信頼関係ね、うんうん、できたなと思って、すごくこう自分にとっては最高のアルバムができたと思っています。
ぜひ皆さん聴いてください。そして、まあ、今こういう時代ですからね、なかなか旅に出かけるのは難しいんですが、もし行けるようになるなったとしたらどこ行きます、
うん、もうひとっとびイタリア行っていやウルグアイですよ、まずはウルグアイに行ってウーゴにこの CD を届けたいけど、行きと帰りにイタリアとギリシャに、
そそ、ね、絶対だよね、
そう
もうね、心の底から大賛成だよ。いや本当に、うん、なんだろうね、イタリアってさ、うん、なんか全部いいよね。
全部いい。なんか人間、人情もあるし、なんかやっぱりルネサンスです
。そう、飯もいいしさ、人もいいしさ、お買い物してても楽しいしさ、
はい、
ソフィストケートされてるし、でもなんか人間臭いとこもいっぱいあるし、
ね、
歴史も全部あるし、
そうなんですよね。それがね、ぎゅっとね、ウルグアイに移動してるんですよ、
う
ん、イタリア系移民の人たち、ね、ウーゴはだから南米人だけど、すごくイタリアのなんか豊かさとか人情味
が、まあ、だってそれはだってさ、うん、ピアソラだってそうなんだよ。
そうですよね、ピアツォーラ、ね、
ピアツォーラだからさ、
はい、
からニューヨーク出て、うん、イタリア行って、音楽、うん、自分のルーツ探してあそこに到達してるから、
はい、
だからどうしてもバンドネオンってジャーマン系の楽器だからさ、うん、でもやっぱそのイタリアので弾いてるのがやっぱりタンゴの歴史をぐっと前に進めたんだと思うよ。
本当そうですよね、うん。
じゃあフィレンツェで集合だ、は
い、
さて最後にこれはもうのゲストの方に必ず伺ってるんですが、ミオ、はい、さんにとっての旅って一体何ですか。
旅は人生そのものです。ラビータ、
それ以外ないね。ただ業界人はラビータって言うんですけど、
ラビータ、
旅はビータです。
あ、ビータ、
ビータ、
ビータ、
あ、業界人だから、
ワイハみたいな感じ、
そうビータ、ビータよ、
ビータ、ビータ、
音楽家とりあえずビータ続けるんですよ。
そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかった。 ANA World Air Current